ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。風の季節ですけれどもお元気でしょうか。ちょっと風邪気味っていうか鼻風邪気味なスノーなので、ちょっと声がくぐもっているかと思います。よろしくお願いします。
はい、マウスパッドが行方不明でパソコンが使いづらいハンスケです。
はい、頑張ってください。
いつだ、昨日帰ってきたのか。
あ、そうですね、
帰ってきまして、はい、荷物をあとでまとめてマウスパッドが行方不明になっちゃいますね。
あ、そうです。
またごそごそと探さなきゃいけないんですが、
はい、はい、今日ねちょっと息子の学校の音楽会がありまして、
お
学校音楽会っていうのがあって、はい、当然写真撮りに市民会館っていうところに行ってきたんですけど、
はい、なんか去年の今頃やってたような気がしますけど、
あ、そうやっぱりストロボパカパカなんですよね。
はいはいはい、
ストロボパカパカ光らしてて、うん、他の、お父さんお母さん方が、はい、で先生にストロボはやめてくださいとアナウンスもされ、なおかつ前の方に出てきて撮ってる人にはストロボはやめてくださいと先生に直接注意されっていう、
はいはいはいはい、
そんなありさまだったんですが、
うんうん、
やっぱりねストロボを消せないみたいなんですよね、みんなね。
それは思った。そうじゃないかなっていう気はしました今。
でスノーは一番後ろのとこから立って撮ってたんですけど、
はいはいはい、
で望遠レンズ でやっぱりその辺から撮ってるコンパクトカメラとかの人はパカってもうストロボついちゃうので、う
ん、はいはいはい、
前の人の頭のがザザザって映ってて、
はいはいはい、
ステージ真っ黒っていうのがいっぱいいっぱいでしたね。
ああ、なるほどね。
よほど教えてあげたかったんですけど。
切りないですもんね。
切りないというか、まあ、演奏中ですからね、
あ、そかそか、
喋るわけにもいかないしっていう感じで、はい、説明書を読みましょうっていう。まあ、この番組を聞いてる人は大丈夫だと思うんですけど。
はい、僕もだから 30D 買った時に、なんだっけ、プログラムじゃなくて、あ、お任せモードになってたのかな、
はい、
あれ、
は
い、勝手に上がっちゃうでしょ。
うん、もうパカパカついちゃいますね。
で、あ、これなんだろうって最初マニュアルも見ずにいじってたんで、これ困ったななんて思ったんですけど。
そうなんですよね、うん、一眼レフデジカメでも勝手についちゃいますからね。
うん、コンパクトはね、非表、そうそう、非発光でしたっけ。
あ、まあ、発光禁止モード、
発光禁止か、
はい、
にしないといけないですもんね。それを多分みんな知らないんでしょうね。
知らないっていうかね、まあ、ただスイッチ入れてそのズーミングしてそのまま押すぐらいな感じだと思いますから、まあ毎年繰り返される。これは永遠に繰り返されるんだろうなとか、
はい、
はい、と思った次第です。
はい、僕は関西の方行ってきまして、1日はレースでちょっと今まで見てきたレースとちょっと違って、まあ、
はい、
オフロードというかシクロクロスという競技なんですけど、ロードレース用のバイクに見た目変わらない自転車を使って、あれ、荒れた路面のところを走るっていうようなレースだったんですが、結構ね面白かったんですよ。またなんかの別の番組でお話ししようかと思うんですけど、
はい、
ドロンコになってこう大の大人が自転車乗って走ってるっていうのがね、
あ、
なんか面白そうとか思って、で、ロードを追っかけてた時にちょっと知り合った方にちょっと電話をして聞いてみたんですけど、
はい、
大変だよって、機材とかもかかるしみたいな、でも面白いよって言われて、 まあ、一緒に やってみようかなとか思いながらも先立つものが厳しいなとか思い
そうですね、まあちょっと転んだら波の怪我じゃ済まないっていう感じがしないでもないですけど
ね、なんかね、機材やっぱ泥噛んだりとか、
あ、
そういうのでダメ、
消耗が激しいですね、
っていうのと、あのたまたまその次の日に写真を撮らせてもらえる選手も、結構いいところ走ってたみたいなんですけど、途中でサドルが割れて、
うわ
でホイールもダメになったのかな、
はい、
締めて40万円らしいです。
おおおお、それは なんと贅沢だ。
まあ、あの機材はね、あのスポンサーさんから提供されるっていうのもあって、直接お財布は痛まないみたいなんですけど、
はい、
すごい世界なんだなって思いながらも楽しそうでちょっとやってみたいなっていうね、
はい、
ちょっと高い機材使わないでそんな被害にはならないと思うんですが、まあ、そんなことをして、次の日に選手のちょっと写真を撮らさせてもらいました、まあ、前回相談コーナーの方でお話しした内容の続きを今回お話しできればと思っております。
はい、
はい、ということで誰でもフォトグラファーの方に行きたいんですが、今回は月刊カメラマンを切るということで、
はい、はい、いらしていただき
カメラの雑誌に切ったパート2ということで、
はい、パート
2、はい、お話をしていきたいと思います。
はい、ハンスケさんは買われたことあります？カメラマン。
カメラマンはないかな。
あ、それは残念。
その時にチラチラとめく
ったぐら
いで、はい、
はい。
僕も雑誌も買わなくなっちゃったんです。
あ、そうですね。はい。
はい。
あの、何を隠そう、何年か前にこれの、ずっと続いてる企画ページで、あのカメラマン最前線というのに出させていただいたので、はい、その説は大変お世話になりましたっていうスノーなんですけれども、
はい、
はい、ですが、まあ、ということで、あまり切りたくないんですけど、でも面白い、切りどころいっぱいあって面白いのでいっぱい言わせてもらおうかなと思ってます。
はい、
はい、で今回1月号を買いまして、
はい、
あの、はい、でやっぱりね、1月号にもカレンダーがついてくるんですよ。朝日カメラは猫カレンダーだったんですけど、
はい、
こちらはですね、ちょっと渋くてモノクロの、
うん、
写真のカレンダーなんですね。
で、
このカメラマンで、まあ、いろいろページを担当している、
うん、
あの写真作家の方々がそれぞれの写真を載せているっていうモノクロのカレンダーなんですが、
はい、
があの、
がなんだ、
いや、これはどこに貼ったらいいんだっていう感じの渋さなんですね。渋すぎ、
渋すぎなんだ。
渋すぎなんですよ。これカメラマンって雑誌、こうちょっとね、あのアイドル系の女の子の表紙だったり常にして、
はい、
常にそれで、もう中身も本当にもうカメラ小僧向けっていう感じの作りなんですが、カレンダーがえらい渋い、渋すぎで、ちょっとこのギャップにびっくりしたのがありますね。で、僕もこれどこに貼ろうかなって、使いやすそうなんですけど、こういうことを言ったらあれですけど、写真見てると気がめいりそうなんですよ。
え
それ申し訳ない、ね、
どんな被写体なの？
いや、もうそれはね、作家一人一人なので、もちろんすごくいい写真もあるんですけど、
うんうんうん、
あの作家一人一人違う写真がポンポンポンって出てるんですよね。海があり、1月海があり、2月なんか氷があり、うん、3月は、あ、3月また海がありっていう、うん、4月は北海道かなっていうか、うん、そういう、もう、まあ一応風景ですね、メインは。たまに人物のスナップみたいなポロってあるんですけど、
うん
うん、なんか結局12回あまりにもバラバラすぎて、まあこれ毎月毎月それだけ見てるからいいんですけど、こうやってパラパラってめくると、あまりにもバラバラすぎてどうしたらいいんだって感じになってしまうのが、一応モノクロっていうくくりなんですけど、あの例の猫カレンダーと比べるとそのちょっと困る困るっていうのがあるんですよ。困ってしまったんですね。で、はい、で、この最後の方にフォトグラファーズプロファイルって言って、こうそれぞれの写真家が顔写真付きでこう、うんうん、経歴みたいの書いてあるんですけど、
はい、
うん、やっぱり写真家が写真に出るっていうのは非常に難しいんだなという。スノーもいろいろいろんなところに自分の写真載せてたりしますけど、
はい、
写真家がモデルになるっていうのはこれはちょっとすごい怖いことなんだなっていうのが
感じ、怖い、
はい、怖いっていうか、
うん、
結局なんと言ったらいいんだっていう感じになっちゃうんですよね。
へー
やっぱり写真家って写真を撮る人で撮られる人じゃないんだなっていうのが素直な感想。
ああ、はいはいはいはい。
うん、もうこれは。って言ったらまるでなんかこう誹謗中傷してるみたいな。私も自分の写真はそう、すごくこう、なんて言うんでしょう、恥ずかしながら出してるところはすごいあるんですけど、まあこれはもしかしてカメラマンっていう、イメージを、
うんうんうん、
このカメラマンの読者が持ってるイメージ を想像して、こうカメラマンとはこういう風貌でこういう顔をしている人に違いないっていうのに、
うんうん、
無理やり合わせて表情を作ったのかもしれないんですけど、なんかまあこれ見ていただいて、まあ見ていただいてっていうか出てる人に大変失礼なんですけど、はい、まあこれは僕の、そのポートレートっていうものに対する素直な感想
はいはいはいはい、
はい、
でもスノーさん撮られるのなんかうまいなと思って、
ああいやさ、努力してますね最近、ここ特に写真学校で教えるようになったのが2000年ぐらいなんですけど、
はい、
その頃その時から意識してちょっと撮られる方を、
うんうん、
の気持ちっていうか、それをちょっと練習するような感じでしてます。
いや、なんかふとカメラ向けてもなんかすごくちゃんと意識して撮られてるっていう印象はあったんですよ。
はい、うん、まあまあ転売にそうなるのでそれじゃ言いませんけど、はい、まあ一応その撮る側を教えるのに撮られる人の気持ちがわからなければ、やっぱり撮れなかなか教えられないなと思ったんですよね。
なるほどね。
だから、まぁ、ちょっと自分で、セルフポートレートを随分自分で撮ってみまして、
はいはい、
どんな風にしたら、こんな風に映るとかいうのを、ちょっと自分なりにやってみて、
はいはいはいはい。
なんですよね。
なるほどね。
まぁ、そういう、決してカレンダー悪くはないんですけど、僕はちょっと、困りましたっていう感じです。
まあ個人的な趣味思考もありますからね。
あ、そうですね。はい。そうだ。で、で、肝心の本誌の中身の方なんですけど、
はい、
ちょっと高校生ぐらいの時にこれ多分出てる、創刊された雑誌で、ちらちらとは見せたことあるんですけど、
うんうん、
まあその頃と比べると随分、ある意味で、こう、最先端を行くというか、
うん、
いろんな幅の広いジャンルのことは一気にもうてんこ盛りに入っていて、すごい面白いっていうのはやっぱり 朝日カメラとかカメラ、あの日本カメラと比べると、
うんうん、
あの切り口が割ととっつきやすいし、
うん
うん、これはいかんだろうっていう、まあカメラに関してもこれはダメだろうっていうところもあんまり言葉を濁さずにここはダメ、うん、切り捨ててるし、うん、そういう書き方が非常に分かりやすくていいですよね。あのデジタル一眼最新機能丸三角×っていうのがありまして、
はいはい、
まあ、一人のカメラマンがもう独断と偏見でこれは丸だとか×だとか三角だとか、
はいはいはい、
うん、やってるんですけど、そこは結構面白いですよね。
うん、それは最近の機種ですか？
あ、これは1月号だから結局まああれなんじゃないですかね、去年のあの暮れに発売になったもの、
はいはいはいはい、
だいたいダラダラと出てます。
え、もうその機種そのものが丸か×かみたいな感じなんですか？
あ、いや、機種の中でこういう機能はいるとかこういう機能いらない、うん、これはよくわからんとか、
はいはいはい、
そういう言い方で、
あ、
激論一人って書いてありますけど
その気になったなんか一つ二つこれはダメだってなってた。
ああ、いや、ですね、いや、まあ、これはダメだっていうか、いいっていうのが、あのニコン D3 にデジタル水準器ってついてるの初めて知ったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
それが素晴らしいっていうのが書いてあって、まあ、確かにこれはもうキャノンにもつけてほしいなって思った機能ですね。
はいはいはい、
でね、これはダメだわね、D40 はものすごく、ものすごくでもね、あんまり良くないって感じなんですよね。
評価良くないんだ。
評価良くない、うん、なんかキャノンらしくないぞとか言って書いてある。
へー、
なんかまあ中途半端だと、そのこの評論してる人に言わせるのも、いろんな面で中途半端なところがありますっていう感じです。
その評価に対して使ってみてるスノーさんはどんな感じでした？
主にね、 ISO オートの話とか、
はいはいはい、
あとはなんだっけ、ピクチャースタイルの話、ライブビューの話、ちょっと、あれ、
ちょっと切れたようなので、つなぎ直します。
あ、はい、
復活しました。はい。
あ、今一瞬、
途切れもちゃいましたね、はい。
はい。
引き続きいきましょう。
はい。はい。はい、ちょっとまあね、ISO オートの話なんですけれども、
うんうん、
これの、なんて言うんでしょう、使い勝手があまり良くないというふうに書いてあるんですが、
はい、
使ったことがないので、なんともわからない。
あ、そっかそっか。
はい。でも僕が多分これ使わないなと思ったのは、この方が言うように、
うん、
あんまり使っても使わなくてもどっちでもいいような機能になっちゃってるから、
あ、という。なるほどね。
気がしますけどね。
じゃあその評価と大きく違うようなところは
ないかなっていう感じですが、まあ、40D にちょっとこだわって言えばですね、あまり例の僕がすごい気にしているモニターの色については何も書いてないんですよね。あ、聞こえます？
はい。
あ、はい。
触れられてないですか？
触れられてないですね。だからこれは僕だけの話なのかとか、ちょっと、あれなんですけれども。ここはちょっとあれでしたね。あと、小関さんが喜ぶと思うんですけど、オリンパス E3 は非常に、
おぉ、
いいという。
評価高いの？
はい。あ、買いたくて、買いたくて、うずうずするって書いてあります。
へー。そっか。いいんだ、やっぱり E3 は。
うん、いい。あ、ちょっと僕使ったことないんでね、なんとも言えないんですけど、フォーサーズっていう。
ああ。
うん。
でも2番でしたよね、確か
に。ええー。あと2対3じゃないんですよね。 あれが多かった、はいはいはいはい、これもちょっと多分困っちゃうと思うんですよね、はいはい、普段使ってないから、うん、そんなとこですかね。あとね、まあ、紙面は風景写真からスナップ写真からいわゆるあのお姉ちゃん写真までダダダとあるんですけども、
はい、
で、あと高校生参加写真塾みたいなのもあったりして、
ほうほうほう、
まあ、いかにもか、あの、こう、これから写真家を写真家っていうか写真、カメラマンに憧れてるっていう人向けだったりするわけなんですが、もうこれすでに30年ぐらいやってる雑誌だと思うので、あの、ちょうど創刊の頃にカメラ構造だった少年たちは、ちょうどスノーと同じぐらいな年齢になってるわけなんですよ。で、そのスノーと同じぐらいの人たちが40代になるとどうなるかっていうとですね、あの、ロシアウラジオストックモデル撮影ツアーっていうのをやってましてカメラマン撮影旅行というカメラマンがまあやる企画して、はいはいはいはい、で第5回なんですけど、
うん、
これはすごいなと思いまして、
うん、
結局、まあ、みんながそうかどうかは知らないですけれども、
はいはいはい、
あの当時こう高校生とか大学生ぐらいだったカメラ小僧たちは大人になって、う
ん、はいはいはい、
ストックに行くようになったんだねっていう。
ああ、なるほどね。
いやーこう、まあ、これ、ある意味で男性誌の作りなんですけど、ね、
うん、
ですよね、まあ、うん、カメラマンってもろ。あの、この間ちょっと話しましたけど、朝日カメラとか日本カメラって、
うん、
そういう男性誌とか女性誌っていう作りはしてない。
うんうんうん、
まあカメラ芸術誌みたいな、
はいはいはい、
そういう愛好家のための本なんですが、これはもろにもう男性誌っていう作り
でした。
なんですけれども、うん、まあ一応それだけじゃやっていけないので、まあいろいろその間に、あの、それ以外の要素もいっぱい入ってるんですが、
はいはい、
でも基本的には男性誌なんだって、
あこの、そういう感じ
ですか。はい。撮影ツアーを見てですね、妙に納得した。
そこそこ。
これ素晴らしいですよ。素晴らしいですよっていうのは変ですけど、おじさんとしてはたまりませんっていう感じですね。はい。まあ、あとは、なんだっけ。いわゆる月例といいますか、
はい、
あの、写真コンテストの、フォトコンテストね、
うんうんうん、
の方では、まあ、ちょっとページ数が少ないのが残念なんですけど、
はい、
人数的にっていうか、フォトコンテストはあまりそんなに重要視してないよっていう感じの、
うんうん
うんうん、作りなんですけど、でも応募してる作品の質ってすごい高くて、
うん
うん、ちょっとびっくりしてしまいます。デジタルフォトアート部門っていうのがあって、かなり合成とか、
うん、
特殊効果の、
うん、
もうこれは写真というより絵でしょって感じの、
あ、ね、はいはいはい、
この部門もできてて、
うん、
まあ、ここら辺は他の雑誌、いわゆる老舗のカメラ雑誌と、ね、
うん、
一つ違うところだなっていうのが、
うん、もうなんか気になるような写真とかもありました、そのコンテスト。
あ、コンテスト写真ですか。あのね、エントリー部門って、まあ、一番25歳以下っていうあれがあるんですけど、
はい、
この1月号ではね、11歳カサックで入って、
へえ、11歳、小学生、
はい、11歳小学生6年生に、あ、小学校5年って書いてあります。なので、あの、みん要すキスデジなんですけどね、キスデジめちゃくちゃ多いですね。キスデジか D40 ぐらい、
はいはい、
まあこういうそういう意味では、うん、この小学生ぐらいで一眼レフでデジタルでもデジタルでどんどん自分のイメージをね、あの僕らが小学生の頃は写真ってすごいお金かかりますから、
あ、はいはい、
そんなフィルム1本同じものに撮ったらえらい騒ぎになる、それと比べると、
うん、
この今の小学生がカメラを持っていろんなものを撮り始めたら、
うん、
そりゃすごい感じになるんじゃないかと期待できますね。
なるほどね、うん、じゃあ若き芸術家が育ちつつある、
育ちつつある感じはします。
うん、
まあ すごくあのこれまあ男性誌って言いましたけど割と敷居低いので、
うん、
朝日カメラとか日カメの月齢ってなんかなかなかちょっと出すの気合が気合が必要だなっていう感じがするんですけど、それと比べ、
うん
うん、まあ雑誌自身の作り方がすごいね、
うん、
フレンドリーな感じなので
へ
思うんですけどね、
うん、そっか、一度ぐらいちょっと見てみた方がいいかな。
はい、まああの最新の情報とかは結構早いっていうか、
うん
うん、あのいろいろ取り上げているものがやっぱりあの西カメや朝日カメラと同じことやってたんじゃあれですから、
はいはいはい、
ちょっと違う観点から切り取ってんだなっていうのがやっぱりありますよね、
うんうんうん、
なんか多分こっちばっかり読んでると、
うん、
こっちだけになってしまうと思うんですけど、
あ
なんか両方比較してみると面白い、
なるほどね、
感じで、
うん、そっか、おすすめはどれって言ったらあります？でも見る人によってまた変わってくるのか。
あ、カメラ雑誌ってことですか。
うん、
ああ、そうですね。いやー、
初心者初めて間もない人とか1年、はい、2年ぐらいの人が見るんだったらこれがいいんじゃないっていう雑誌ってあります。
ねー、またその年齢にもよりますね。カメラマンとかキャパって。あの実はスノーもちょっと買うの恥ずかしい感じなんですよ。
ああ、そうなんだ。
あまりにも男性誌してて。
はいはいはい。
あの、表が、表紙とか
が。なるほどね。
なんで、あれなんですけど、
うん、
まあそういうの気にしない人はこういうのが、こういう感じの。あとまあ、ちょっと僕知らないジャンルでいっぱい今どんどん出てるので、
うんうんうん、
なんだっけ、写真、カメラ日和、
はいはいはいはいはい、ありますね。
写真と生活ではないですか、なんかそういうライフスタイル的な、
はい、
あのファッション系な写真もいっぱい出てます、
うんうんうん、
から、うん、どれっていう感じじゃないですけど、とりあえずなんかカメラ好きな人は、
うん、
なんとかカメラって書いてある
よ。はいはいはいはい、
いいでしょ、はい、なんか、うん、あの割とファッション誌系のを買ってしまうと結局何を言いたいのかよくわからんっていう話、どうしろだからどうしろって言うんだって言いたいなと思うんですよね。
はいはいはいはい、やっぱ機材のニュースが書いてあったり使い方みたいな、
うんうん、そうですね、
書いてあるような、
これは、まあ、照明の話とかいろいろ、
うんうん、
出てますから面白いんじゃないでしょうかね。
なるほどね。まあでもいろいろと見てみて自分に合ったやつをちょっと追っかけてみるっていうのがいいのかもしれないですけどね、
うんうん、そうです。あの月齢とか出すつもりないんだったら、
うん、
その月の号で面白そうなものをポンって買う方が、
あ、なるほど、
うん、楽しいんじゃないかと思うんですけどね、
うん、
なんか一種類をずっと買っていってあのこうだんだん最後の方で辛くなるのも嫌ですし、
ね、そこそこそこ
また一緒だよとか思いながら見送るのも嫌でしょ。
なるほどね。
うん、だからなんかいろんなものをバラバラ買ってみて面白そうなものを買うと良いのではないでしょう
か。はい、またあれですね、 次雑誌をスノーさんが買うのは、はい、来年になると思うので、はい、また買われた時にまた雑誌に関しても、はい、なんかあれですね、キルシリーズはちょっと案が話が間に合ってメーカーのカタログを切ろうとかそういう話もあったんで、
あ、そうですね、
はい、いずれそういったところにも話をしていければと思います。
はい、
はい、ということで、イタレデモアーティストの方に行きたいと思います。
はい、
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストなんですが、今回はちょっと話が大きくなりそうなので、はい、今回はちょっと時間である程度目安をつけて切ってしまいますが、まあ、写真の価値大きく出てる、大きく出ますが、はい、まあ、ちょっと何回か渡ってでもちょっといろいろ話をしていきたいなと思っていますので、
はい、
まあ、今回どこから行こうかっていうところなんですけど、まだちょっとこのネタを取り上げたいと思ったのが、はい、やっぱスノーさんと話をしていたり、仕事で撮った写真とかの使い方とかをこう比較していくと、その一枚の価値というか、はい、そういうものが、その写真展に行って、まあ、作品として飾る一枚の写真と、例えばホームページで部品的に使われる写真ってあるじゃないですか。
はいはい。
そういうその写真の価値というか、端的に言ってしまえば値段とか、
はい、
そういったものの違いとか、その写真に対する思いみたいなもの、
うん
うん、使い捨てになっちゃってる写真って多いかなとか、そんなとこを、はい、何回か、まあ、続けてというわけではないんですが、機会があれば何回かそういったことをお話ししていきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、最初に単純に漠然と価値って言う言われたら、はい、スノーさんは自分自身の写真の価値って
そうですね。いや、もう、ね、前ほら個展っていうか最初に写真を売ろうと思ってドージーっていうのを作っシリーズ始めた時に、
はい、
まあ、知り合いの非常に写真のこう詳しい方が、うん、日本では、どんな写真でも7万円が一応基準なんだよって話をされまして、
はい
はいはい、それは東京都社美って言ってますけど、東京都写真美術館の方での買い上げの値段が7万円だっていう話を、まあ、されたんですよ。本当かどうかはちょっと実際に聞いたことはないのでわからないんですけど、はい、どうも本当じゃないかと思うんですが、
うんうん、
結局どんな、ああいう美術館ですから、どんな著名な人の、
うん、
作品でも、
うん、
まあ新人の人でも同じ値段で買わないとっていうことらしいんですけれどもね、するのに、
うん、
っていうことらしいんですけどな、あのもしかしたらそうじゃなくて著名な人はもっと高いのかもしれないんですが、
うん、
一応7万だよっていう話を、
はいはい、
うん、へえって思ったんですけど、
うん
うん、でね、僕自身は実はあまりお金に換算 してないっていう、
うん
うん
うん、
ひねくれ者なものですから
、はい
はい、ただね、自分で値段をつけるにあたってですね、
うん、
一応自分を等身大、自分を基準に考えると、
うん、
せいぜいこれぐらいじゃないと買えないよなっていう値段にしたんですよね。
ああ、うん、はいはいはいはい。
それであの値段なんですけど、
うん
うん、まあまあちょっと買われた人は多分もっと裕福な方は絶対買われてると思うんですが、
はいはいはい、
僕自身としては年収300万ぐらいの人でも買ってくれればなぐらいな、そんなつもりでつけた値段ですね。まあこういうこと言うとギャラリーの人は冷えて悲鳴上げちゃうかもしれないですけど逆に別にその価値を認めてくれる人がいれば別にいくらでもいいやっていうことですね。その人が、
うん
うん、とにかくこれが欲しいと言ってくれれば、でまあそういう意味ではプロの写真家としては大失格なんですけど、失格っていうかね、プロなら金を稼げよって話なんですけれども、まあそことりあえず今ここはスタートしたばかりですから、
はい、
うん、そういうつもりでその値段にしてます。でまあ今後ちゃんとこうね、人気が出たり、まあ万が一人気が出たりということがあれば、うん、それはだんだん値段も上がるでしょうって感じですけれども、まあそういう、まあ戦略っていうか、そういう考え方で、
うん、
ですね、うん、ここはね。
でもそういう作品としての写真ってそういう値付けっていうのがあると思うんですけど、あと仕事での商業写真とかになるとワンカットいくらとかっていう値段ってあるじゃないですか。
はいはい。
そういうものに関してっていうのは、まあ、有名とか無名とかっていうのもあるのかもしれないですけど、例えば経験値でそのワンカットの値段が上がるとか、はい、あるいはなんて言うんでしょう、その要望に合った写真をちゃんと撮れるとか撮れないとかっていうので変わってくるとかっていうのはあると思うんですけど、
まあそうですね、
そういうものの写真と作品とのその価値観の違いというか、
価値観、商業写真はもう純粋に労働の対価ですから、
はいはいはい、
まあ人によってはもうこれはそのね、電球、僕のなんか聞いた話で電球1個取っても、
うん、
例えば東芝の電球なら東芝の電球1個取っても、そこには東芝という会社の、うん、なんて言うんでしょう、こう歴史とか、
うんうん
う
ん、
そういうところが埋まっているんだから、
うん、
おいそれと、そんな簡単にやすやすと取れないし、うんうん、そんなやすやすとした値段でも取らないみたいな話を聞いたことがあるんですけれども。
はいはいはい、はい、うん。
まあ、それもまあ一つのね、たとえ電球1個でも、ちゃんと取ってちゃんとお金をいただきますっていう、
うんうんうん、
電球も冷蔵庫も同じですっていう、
はいはいはいは
い、そういう考え方も当然あると思いますが、
うんうんうん、
はい、ただ僕の場合は非常に今まあ僕だけじゃなくて多分写真広告、まあ広告なりのいろんな写真を撮ってる人のはこうだんだんもう消耗品として取らされてるっていう、
はいはいはい、
よねっていう、そういう、こう感覚は持ってると思いますよね。でもそうなってくると値段っていうのも、 もう機械的につけちゃう感じですよね。これだけの仕事をするのにこれだけの機材があって1年間にどれだけこう補充しなきゃいけないとか、うんうんうん、アシスタントは見つかったとか、はいはいはい、そういうのでバーッと計算して、
うんうん、
はいこのくらいっていう風にしてやらないと、
うん
うん、辛いものがありますよね。それは使う方もそうだし、うん、写真を使う方も、いや、お宅の会社のすべてを担って、この、敵の写真に一枚に入れましたと、言われても、
うんうんうんうん、
だから10万ですとか言われてもっていう感じですよね。だから、そういう時代はもうないんだろうなって気はしますね。多分それは、昭和な時代の話だったんじゃないかっていう気はするんですけど、
うん、やっぱ現場でもそういうその消耗されてる感みたいなのはあるんですか？
僕の場合は特にそう、うん、まあ安い仕事ばっかりやってますからって言ったらあれなんですけれども、そういう感じはしますね、うん、だから逆にね学校写真みたいな方が、うん、そういう意味ではね、
うん、
消耗されてない感じがするんですよね。例えば卒業式とか、
はいはい、
そういう写真の方が価値撮ってて価値があるような気がしますよね。その時その一瞬でしかそれは撮れないわけですから、そこはそっちの方がなんか写真の仕事としての価値っていうのはあるのではないだろうか時々思います。まあ、特にこのシーズンは卒業式入学式シーズンなので、
はいはい、はい、
地関係の仕事多いんですけど、
うん
うん、
そっか、やっぱ
なんか
そういう写真の方が愛されるというか大事にされる
写
真になりますもんね、
まあ、といいなと思っているんですけれどもね、うん、やっぱりね、
そっか、写真の性質にもよるんですね、やっぱり。
まあ、そうだと思いますよ。まあ、広告の写真ってもう、こう、何月から 何月までとか、まあ、駅張りのポスターみたいなの、
うんうんうん、
でも、ウェブのポスター、ウェブ上の、こう、ね、うん、最初の、こう、なんて言うんでしょう、最初のページの、
うん、
にバーンってくるような写真とかって、
はいはい、うん、
もう最初から3ヶ月とか6ヶ月とか、
うん、
もう決まってますからね、
はいはいはい、
撮る時点 で、
そ、 うです、ね、
それを過ぎてしまえばもう使われる可能性はないし、まあなんかのあれでこうアーカイブとして出る場合もあるかもしれないけど、
うんうんうん、
そういうサイクルのとにかく早いものですから、
うん、うん、そういうのを撮るときっていうのはもう、そうか、仕事だから、やるしかないの、
うん、
やるしかない。
やるしかない。まあ、ただカメラマンの気持ちとしてはね、写真家の気持ちとしては、
うん、
やっぱり、そこに、その、まあ何撮っててもやっぱり自分が映ると思うんですよ、自分自身が。の何かが、まあそれは自分にしか分かんないんですけれども、
うんうんうん、
でもたまにこう非常に著名な広告写真家が撮ったものとかは、
うん、
やっぱりあこれは多分この人が撮ってんだろうなって、その名前はとか載ってなくても感じる写真とかはありますよね。
うん、
へえ、そこまで出す、そこまでこうね出せたらすごいなと思いますし。ただそれをお金に換算できるかっていうと、
うんうんうん、
そっから先は営業テクニックになるのではないでしょうか。
そう
か、やっぱり営業の上手い人はね、1万円が2万円になるかもしれないし、
うんうん、
っていう感じですよね、
うん
うん、同じように撮ってても同じようになんてそこに非常にこう精密な仕事なり、
うん、
その人でなきゃ出せないテイストが写真の中に出てたとしても、
うんうん、
何も言わなければ多分お客さんはいつもの、いつもの決まっているギャラで ありがとうございますで終わっちゃうと思うんですけど、
ね、あ例えばこれこの値段じゃ取りたくないとかってあります
？いやそれはありそれはありますよやっぱり、うん、それはありますね、うんうん、
いやあのほら写真って結構ほら仕事とそうでないものって境がパタンとなくなるような時ってあるじゃないですか。
あ、はい、
例えばモデルさんをなんか写真を撮ってて、うん、自分のブログに載せたいからちょっと一番撮ってくださいとかってなると、はい、もうそこは仕事じゃないわけです、まあ、仕事の一つ、はいはい、大きな、まあ、大きくりで見れば一つの仕事なんでしょうけど、うん、それに対しての対価ってないわけで、例えば、
うんうん、
自分が撮るんだったらもうこれこうはしたくないとか、
どうそう、
そんなにキチキチにあれですよね。普通にちょっと撮っていって言われたら撮ってくれますもんね、スローさんの。
まあそうですけどね。うん、まあそれクライアントが必要としてるんだったらそれやっぱり撮らないと、うん、撮らないわけにはいかないのですが、うん、一番困るのは前もあのハンスケさんと。仕事の打ち合わせした時に使うか使わないかわからないけど撮ってっていうのが一番困ります
。一番困らしさ、
ね、まあ、まあ、いやまあこれでもどこのね現場でもよくある話ではないかと思うんですけど、うん、あのこれはやっぱり効率っていうかその仕事の全体の質に影響してきちゃうので、うん、うん、やっぱりこう発注者っていうかね、その発注者がディレクションをしてる場合は、うん、発注者の中でもうある程度完成形がないと、
うんうんうん、
やっぱいいものできないですよね。いくらこうなんか試行錯誤でいいものを作るとかいうやり方があっても、もうそう、あの似たようなことをこの間あれで話しましたね、そういえばね。ワークショップの中で、
はいはいはいはい、
あの北野武監督は最初から頭の中で絵ができているっていう話をしてたんですけど、うん、まあそんな感じです。やっぱりこういう価値を持たせたいとかこういう方向でものを見せたいっていうことがないところに。カメラマンが一生懸命やってもやっぱりそれは不毛になってしまうし、
あ、それが見えてくるとやる気もなくなっちゃうもんね。
あ、そうですね、うん、はい、で不毛なところでギャラが発生してもちょっとすごい不毛な感じがしますよね。そうなるとそれはまあいい価値の写真の価値っていうものはあるのかっていうと、うん、まあ、まあそれがちゃんと広告として機能すれば OK ですけど、
うん、
カメラマンとしてはちょっとやりきれないという時もあるのではないでしょう。
なるほどね、うん、
まあちょっと漠然としすぎてて難しい話なんです。
そうですね、ちょっと話の持ってき方が準備が足らなかった感はあるんですが、
はい、
要は単純にその、まあ、自分が撮るのって大体ウェブでなんか使うからっていうことでマッチを撮ったりとかしてるんですけど、その1枚の写真とああいうギャラリーとかで1枚ポンと飾ってある写真って
はい、はい、
同じね、撮った時間とかそういうのは、まあ、別として同じ一回こうシャッターを切って出来上がる写真なのにこうもなんか違うもんだなっていうか、
うん、
まあ当然撮ってるものも違うしその状況も違うんで単純に比較するもんじゃないんですけど、ふとそんなことが
そうです
思って、
ああなるほどね。いやまあ、曲がりなりにも人に見せたり人に買ってもらうっていうかそういうなんか表現したいと思って撮ってる写真はやっぱり、うんうん、依頼されて撮ってる写真とは本質的に違うと思います。
あ、なるほどね。
まあ、うまい下手はあるかもしれないんですけれども、うんうんうん、もう、その発想というかね、動機が違いますから。
ああ、そっかそっか、
うん。やっぱり動機が、その、表現だったり、こう、主張だったりするのと、
うんうんうん
うん、そうじゃあるのでは、やっぱり。
うん、目的が違いますからね。
うん、違いますね。うん。と思います。
まあでも、このちょっと、同じ単純にそのギャラリーに展示 しようと思って撮ってる写真一つでも、有名な人と、
はい。
出しの人で値段が違うとか、そういう話も、まあ、いずれちょっとしていきたいなっていうのは、ね、その、例えば、そういう名前でギャラリーに出て、るからその値段の差があったとしても、例えば何のあれもなしに2枚その有名な人と、駆け出しの人の写真を並べて、ボンと値段をお客さんにいくらだったら買うっていうのを言ってもらった時ったら、
お、
逆転する可能性って十分ありそうじゃないですか。いや、
まあそれはそうですね、うんうん、それは美術品みたいなものには必ずついてもあると思いますけれども、うん、まあ結局買いたい人が納得するかどうかっていうものですよね。
そうなんですよね。でそれでこう、まあそっか、美術品関係にしたらみんなそうなってくるのか、絵とか。
まあ、投機の対象としてね、美術品を買っちゃう人流れもありますけど、それ、うん、そういうのは除いたら、うん、そうじゃないですかね。
はい、まあ、ちょっとその写真1枚の価値っていうのはちょっと何回か話をちょっとまだこグダグダになるのか、ね、ちょっと小難しい話になるのか、
はい、
ちょっと怪しい感じはあるんですが、ちょっとこの写真の価値については話をしていきたいと思っておりますので、はい、お付き合いいただければちょっと小関さんの話とかも聞きたいんですよね。
ああ、そっか、うん、そうです。まあ僕はちょっと自分があまりにもその当事者すぎてなかなか
ああ、そっかそっか、
言えませんっていう感じですけどね。いや当然高いお金で買っていただければそれに越したことはないですけど、
うん、
ただあえてね、まあ、ちょっと下げてる、
うんうんうん、
というあるあれもあります。
はい、はい、まあ、ちょっとあっちゃこっちゃになりましたが、まあ
はい、
第1回目ということでこの、
はい、
写真の価値シリーズはまたいずれ出てくると思いますが、
はい、
はい、細かく
はい、
うん、ちょっと見せ方とか売り方とか、さっきも何回か出ました根付けの仕方とかね、
ちょ
っとそこら辺を、
ね、
そう、あとお金を出してもいい写真ってどういう写真とかっていうそんな話をちょっといずれ、今年1年何回か登場するかと思います。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。続きまして半助の相談コーナーに行きたいと思います。相談コーナーというよりは、前回お話しさせてもらいましたポートレート写真を、冒頭にもお伝えしました通り関西の方へ行って写真を撮ってまいりました。
はい、
まあその、結果報告といいますか、
はい、
ダメ出しといいますか
い、
ちょっとスポンサーさんの関係とか、まあ、選手個人の写真ということもあって、直接スクランブルの方ではご覧いただけないのですが、いずれホームページ上で公開されることになると思いますので、公開後にまた改めて番組の方で、報告させてもらうとして、今とりあえず角さんの方には見ていただいたんですが、
はい、
これはポートレートと呼べるんでしょうか。
あ、十分十分。
あ、大丈夫なんです。
はい、いや、うん、なんかあの、そう、ハンスケさん、あの職業を間違えたかもしれないとか思ったりしてっていうのは、まあ、いや、非常に よくできているので、
お、本当ですか。
あの、はい、まあ、はい、強くおすすめはしませんが、ただね、うん、やっぱ勘がいいんだなっていうのが思いましてね。
あ、そうなんですか。
うん。まあ、その写真、写真を見、写真っていうか、今ね、デジタルなんで、もう後ろで見ながら、
うんうんうん、
これだったらこうだったから、じゃあこうしてみたらこうなるだろう。
はいはいはい、まさしくそれです。
うん。それが、あの、ね、できるので、
うん、
あとは多少ちょっと勘が良ければ結構いいものが取れてくる感じはしますね。
はいはいはい、
うん、いや、逆にちょっとこれ、僕からしてみると驚異的な感じなんですよ。
驚異的、今
の驚異的っていうのは、多分僕らの時代だとこういう風に、今から20年ぐらい前の話ですけど、
はい、
ですけれども、うん、こういう風に写すにはどうしたらいいかというのは、わかんないですよね。現場では。どうしようってうろうろしちゃうと思います、いきなり言ったら。
はいはいはいはい。
で、うん、なかなかこう大胆に撮ることもできる、大胆にっていうのは、やっぱりポラロイドを切って、それから、それ見て、また、照明変えてみたいな感じですから、
はいはいはい、
多分デジタルのようにさっさと進まないので、てかもういいですっていうことになっちゃうと思うんですよ。
なるほどね。
それと比べればやっぱりこういう機材の進歩っていうのは、すごくアドバンテージがあるんだなって。
はいはいはい、もうそうですよね。確かに見て現場で変えてますからね。ちょっとこっち、もうちょっとライトこっちみたいな、こっちに立ってくださいみたいな感じでやってたんで、うん、
はい、で今回バックしてしかも全身でしかも自転車入りでっていう、う
ん、はい、
はい、すごい、これいきなりもうなんか写真学校でいうと卒生並みなことをやってるので。
ああ、そうなんですか。
ああ、そうですね。うん。これ卒生、写真学校の卒生の準備段階でこんなのよく撮ったりしますよね。
へ
え、うん。こんな感じで。
うん。
しかもこれはスタジオでちゃんとね、あれができてる写真スタジオで、
うんうんうん、
撮るみたいな感じですから。
はいはいはい。
うん。出張でやってるんだからすごいです。
これね、宿泊施設の、研修室っていうところがあって、
あ、
で、はい、6コマぐらいぶち抜きなんですけど、まあ、コマ数で値段が変わるということで、うん、2コマだけ借りて撮ったんですよ。そしたらね、ちょっとやっぱりね、引くスペースが足らなくて、
はい、
自転車を横、真横、一番長い方向にして、人を入れようとすると結構厳しかったんですよ。
あ、だから自転車担いだりしてるんです
か。そうそうそうそう。あ、これはね、でもその選手の、まあ、アイデアで、持ち上げたりするしてるシチュエーションってあんまり見ないからっていうのもあって、こういうのしたんですけど、うん、
はい、
こう、自転車が斜めになって持ってるのは入んなかったからっていう感じ
です。わかりました。うん。うん。まあ、ポーズ、もしもし。
はい。
あ、来ました。あ、
はい、
ちょっとポーズのがね、 硬いところがどうしても半身以上はいいんですけど、
はいはいはい、
顔のアップとか非常にいい感じのあるんですけど、うん、全身はやっぱりポーズとか、まあ、これはモデルの方の問題もあるんですけど、
はい、
うん、あのどうしても硬い感じがしちゃいますよね。
これでもこんな格好してくださいとか言うのはやっぱりこの間の、まあ、さっきもちょっと出ましたけど事前にこう、はい、イメージをしておかないとダメですね。
ダメです。やっぱり現場ではね、うん、無理ですね。
一応いくつかは考えてたんですけど、もう3つ4つぐらいしかイメージがなくて、それを超えたところで破綻しちゃいました。どうしようみたいになったんです。
あ、まあそれはやっぱりこう場数を踏んでいくしかないんですけど、うん、あの、まあ、僕は学生に、言うのは、うん、まあ、これ今メイクとかファッションの子に写真を教えてるっていうことなんですけど、
はいはい、
まあ、結局そういうファッション誌とか持ってきて、
うん、
でその中のポーズを真似してごらんっていう。
ああ、はいはい、はい、
でで真似したところから始めて少しずつ手を動かしたり足を動かしたりとか向きをちょっと変えたりとか、
うんうんうん、
で動かしていくと、あの最初はその、ね、モデルのポーズですから非常にその普通の現実にいるそのいる学生と体格も違うければ、
うんうん、
見放たちも違うんで、
うん、
モデルのポーズ取らせたところでうまく写真になるわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
うん、そこからちょっといろいろ動かしていくとその、うん、その人に合ったポーズになっていくっていう、まあ、撮り方ができるんですよね。特にデジカメはもうどんどん後ろで見ながら、
うんうんうん、
できるので、
うん
うん、まあ、あとはそのカメラマンがどの程度その人に対してこういう風な写真を撮りたいっていうのを明確に持ってるかっていうのにつきますよね。
この間のその事前にシミュレーションしてというかイメージをしっかり作って現場でそれを、ええ実現するっていうのがね、こう身に染みて分かったというか
、
やっぱその場でなんとかっていうんじゃないんだなっていうのはよく分かりました、
はい。
でもすごい時間がかかりますね。
ああ、
準備して
でしょうね。
で位置合わせてってやって、スノーさんのやつに一緒にやらせてもらって見させてもらった時っていくつか。
はい、
セット変えてるじゃないですか。
はいはい、
あれができなかったんですよ。
ああうん、一つ変えちゃうと全部なんかバランスが変わっちゃうんでしょ。
うん、そうそう
どうしてもあの、うん、なんかそれはあの光が非常に変な光がいっぱいあって
ああ
ちょっとこれちょっと照明遠く離しすぎたなとかそういうのいっぱいありますもんね。あの当たるべきところに当たってないとかねありますから、
ね、で途中その後ろの影がどうしても消せなくて
あ
これどうやったら消えるんだろうみたいなちょっと、うん、あちこちやったんですけどもういいやと思って、
うん、
こう切り抜きしてもらおうって途中で諦めをしたんですけど
まあでも影があるのもいいんじゃないですかね。うん、あんまり人のすぐそばに影が目立ってあるのは良くないんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと離れたところに落ちてる影は、
うん、
まあ男性、女性、まあ限らずなんですけど、どっちかというと男性の方が、そういう写真は受けがいいと思います。
うんうん、いや、でもなんかその、イメージしたものをその場で作り上げていくっていう、のは結構面白いなと思ったんですけどね、うん
う
ん、
そうですね。まあすごいモデルがこう自転車の選手なんですけれども、
うん、
かっこいいですね。あのかっこいいっていうのはスポーツ選手としてかっこいいっていうのもあるんですけど、あの目鼻立ちとか非常に
男前
で印象的な男前な、うん、はい、の人だったらなんか写真撮るのが楽しいっていう感じは、
はいはいはい、
わかります。
なんか この人にまつわる話はいろいろあるらしくて
そうなんですか。
あの日本人に見られないっていうね
、ああそうか、なるほど。うん、サングラスかけてたらちょっと中東っぽい感じがしたくないそんな感じですね。日に焼けてるしね。
ああそうですね。まあなんか外人さんみたいな格好したんですが、
そうですね。
はい。まあ自転車詳しい人だったら大体サッシュが使う方なんですが、はい。まあその方のホームページで使うという想定で撮っているので、公開されたらアドレスとかまたご紹介します。
まあ、そうですね。まあ、一つダメ出しを、ダメ出しをするとすると、やっぱりライトが遠い感じがするので、
あ、遠いんですか、これ。
遠い感じがしますね。半身ぐらいの時はもっと寄せないと辛いかもしれない。あともう一つは、サングラスをかけてるやつはどうしてもライトが映り込んでいるので、これは画像処理をする、のがいいのかなって、あまりにもはっきりとくっきりとここにありますって出ちゃってるのが大変なので、これはもう機材とかそのスタジオっていうかその環境によっちゃうので致し方ないとは思うんですが、
こういう場合ってこうライトが映り込まないように置くんですか。
いや、ライト映り込んでもいいんですけど、もう少し面積的に大きく光を入れた方が、映り込みの、だから、持てたライトの限界にもよるんですけどね、わざと壁の方にライトを向けて壁一面を全部光らしちゃって。
ああ、それを映り込ませるって
。それを映り込ませるとか、天井の方をある部分を光らせてそこに、そこをサングラスに映り込ませるとかしたり、それかもう完全にこう消してしまう、見えない方向に置いてしまうかっていう、まあ、この中の写真でもちょっとこうなんて言うんでしょうね、半逆光気味といいますか、割とこう斜めでしゃでやってるのはあまり映り込んできてないですね。
あ、そうですね。はい。
うん、割と正面側から来てるやつはかなりはっきり映っちゃってて、
うん、そうですね。
あれ、あーって感じなんですけど。
ああ、そうなんだ。
まあでもこのシリーズは面白いと思います。
いやでもね、撮ってても面白かったんですよね。
ああ。うん。まあやっぱりこうね。自分が好きな対象で、自分の好きなもあのジャンルで自分の好きな
ものを撮
ってるわけですから、まあ、割とこう絞られて、行くので、はい。まあ、あと、ちょっとポーズの付け方は、もし男性ばっかり撮るんでしたら、まあ、当然男性が多いと思うんですけど、雑誌、男性誌だったりそういうのを見て、あれでいいんですけどね、通販カタログで、通販カタログのモデルさんたちは、実にさりげなくさりげない格好をしますから、逆に俳優とかそういう人のを参考にしちゃうと、一般の人がやると恥ずかしい、
あ、なるほど、
はい、なる可能性が、恥ずかしいか、下手するとホストになっちゃうかっていう感じになっちゃいますんで、一番無難なのはあれです、
通販ですか、
通販、はい、
ちょっと研究してみようかな、
はい、
自転車関係の、ね、チームの選手プロフィールとかの写真とかはね、
はいはい、
あんまりにもあんまりにもっていうのが多いんですよ。
わかります。
証明写真的な、
ね。証明写真。
ね、それを、
まあ、結局、はい。
そういうのにしたくないなっていうのはあったんですよね。
あ、うん、まあそうですね。いや、それは十分脱却しているので、ね、いいじゃないですかね。 そう、お金持ってたり広告宣伝にこうね費用をかける、まあ何でもそうなんですけど、うん、そういうところはちゃんと取ってる感じがしますけど、そう、まああまりそんなのいいよっていうところだと本当にこれ携帯電話で撮ったんですか、うん、みたいな感じになります
ね。そうなんですよね。
そうそうそう、あと証明写真ボックスで撮ってきたそのなんて登録証みたいな写真そのまま載せてますとか。
はいはいはいはい。そうなんですよ。まさしくね、その去年追いかけてた、まあ今年、今シーズンは、まあ、解散しちゃって亡くなっちゃった、宮田の選手が、移籍した先で、まあ、新しく新規加入として写真が追加されるじゃないですか。はい、でそれまで、去年もいた選手は、なんかちゃんとプロに撮ってもらってる写真っぽいんですけど、はい、その宮田から行った僕らが一番よく話をしてた選手たちが、はい、なんかとりあえず自分で撮れみたいなの言われたらしくて、ね、すごい写真だったんですよ。
うわ、それはちょっと可愛いですね。
ちゃんと撮り直しはしてもらえるらしいんですけど、
ああなるほど、
うん、ちょっとあまりにもっていう感じ、
うん、そう
でもね、なんかパッとしないのが多いんですよ。あのポストカードみたいなの選手持ってたりするんですよ。
ああはい、
あの会場でハガキサイズのポスト、あのハガキもポストカードそのものだからハガキサイズなんですけど、はい、要は自分のその写真を、配ってたりするんですけど、それがやっぱりね、なんかパッとしないんですよ。あんまりかっこいいと思った写真がなくて。
あ、そうなんですか。いや、それはぜひハンスケさんもビジネスチャンスで。
ビジネスチャンス。
ビジネスチャンス
で。まあね、ほら、好きで追っかけてるから、もう仕事じゃなくてもいいから、これちょっと撮らせてくださいよって言いたくなるような写真が多くて。
やれやれです。
だから、それは、それと違う風にはしたいな、っていうのは、あって、来たんですよ。はい、まあ一応こんな感じで、発表というか公開になりましたら、番組の方でもお知らせしたいと思いますので、ちょっとしばらくお楽しみにしてください。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい、また来週。